今日は皆さんと一緒に第一コリント6章20節を学びたいと思いますが、まずこの第一コリント6章全体に目を留めてみたいと思います。パウロはこの6章の文中である言葉を特徴的に繰り返し繰り返し使っています。一つ目の言葉は知らないのですかという言葉です。知らないのですか。この言葉は2節3節9節15節16節19節で6回も繰り返しパウロは使っています。この知らないのですか、この言葉はこう言い換えることができます。あなた方は知っているでしょう。あなた方は知っているでしょう。私たちも日常会話の中で相手に対してあなたは知らないのですかと問うことがあります。同じようにパウロもコリントの人々に対してあなた方は知らないのですか、あなた方は知っているでしょうと問いかけている。またギリシャ語の原文ではこの知らないのですかを意味する言葉が文頭で用いられています。それは事柄の重要性を強調しているのです。私は第2版新改訳の第2版の聖書を使っていますが、17年度版の聖書をお持ちの方はこの知らないのですかがギリシャ語原文と同じように文頭に置かれています。例えば6章9節17年度版の聖書ではあなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できません、このように書かれているはずです。私の第二版はまた違う文言のつながりになっていますけれども、まず一つ目の言葉、それは知らないのですかという言葉です。二つ目の言葉は体という言葉です。体、12節から20節の段落の中でこの体という言葉は11回も使われています。私たちが体という時、それは多くは肉体を指して使いますが、ここでは単に外側の肉体を言っているのではなくて、私たちの内側、心とか霊の部分を含めた私たち人間のすべてを言い表しています。二つ目の言葉は体です。皆さん、パウロはこの6章でコリントの人々に対して重要な真理を思い起こさせています。それは彼らにも及んだキリストの御業の真理です。その真理とは6章20節あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいです。そしてこの真理は今を生きる私たちにとっても非常に重要な真理であり、この真理こそ全てのクリスチャンに及んだ真理なのです。 今日私たちは20節の前半、あなた方は代価を払って買い取られたのですを学びたいと思います。後半のですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいは、また次の機会にご一緒に学びたいと思っています。それでは19節と20節をお読みします。第一コリント6章19節20節です。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。先ほども言いましたけれども、17年度版の聖書はこう書かれています。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。ここでパウロはコリントのクリスチャンたちに問いかけています。それはあなた方のうちにはすでに聖霊が住まわれていることをあなた方は知らないのですか。あなた方の体はもはや自分のものでないのをあなた方は知らないのですか。あなた方はそのことを知っているでしょうとパウロは問いかけているのです。そしてその理由を20節で述べています。日本語の聖書では少し分かりづらいのですが、20節にはギリシャ語の原文ではガルという接続詞が使われています。この接続詞の意味はなぜならという意味を持っています。ですから20節はこう読むことができます。19節を受けて、なぜならあなた方は代価を払って買い取られたのです。そしてこの20節でパウロが述べている事柄こそ、コリントのクリスチャンたちだけではなく、私たちをも含め、すべてのクリスチャンに及んだキリストの御業の真理なのです。私たちはこれからこの20節を見ていきたいと、このように思います。あなた方は代価を払って買い取られたのです。パウロの言葉はこう言い換えることができます。あなた方はイエス・キリストによってあがなわれたのです。あなた方はイエス・キリストによってあがなわれたのです。パウロがコリントの人々に思い起こさせているのはイエス・キリストによるあがないです。そしてこのあがないという言葉、それは代価を払って買い取る、また身の代金を払って身請けするという意味を持っています。身の代金を払って身請けする。この身請けするという この意味は束縛されている状態、また囚われの状態からの解放を意味しています。マタイの福音書20章28節にはこう記されています。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。こうマタイ福音書20章の28節に記されています。私たちはパウロが教えるこの贖いの本質をこれから見ていきたいと、このように思います。二十節は、あなた方は代価を払って買い取られたのです。あなた方、もちろんパウロが書いたこの手紙の受け取り人であるコリントのクリスチャンたちのことですが、広い意味では私たちをも含めたすべてのクリスチャンたちへの呼びかけでもあります。あなた方、そして代価を払ってと書かれています。代価を払って、でこの代価という言葉の意味ですが、国語辞典を調べてみますと、代金とか品物の値段、またあることのために支払われなければならない犠牲とか損害のこと、これを代価というと記されてありました。私たちも日常生活の中で何か必要なもの、欲しいものを手に入れようとするときには、その品物の代金を払ってその品物を手に入れます。ですから代価を払って、この行為の意味することはよく理解できます。ではここでパウロが言っている代価とは何を意味しているのでしょうか。もちろんコリントのクリスチャンたちのために支払われた代価であり、私たちのためにも支払われた代価でもあります。それではコリントのクリスチャンたちの何のために、また私たちの何のために支払われた代価なのでしょうか。ペテロは第一ペテロ2章24節でこう言います。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロは言うんです。その代価とは、私たちの罪のために支払われたイエス・キリストの命だと。イザヤ書の53章をちょっとお開きください。53章の5節6節をお読みしたいと思います。イザヤ書53章5節6節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ヘブル書の著者もヘブル書の9章28節でこう述べています。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、またパウロはエペソの1章7節で、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。ローマ書4章の25節では、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、こうパウロは言います。主イエスキリストは私たち罪人の罪のために、あの十字架の上でご自身の命を代価として捧げられたのです。代価、それは主イエスキリストの命です。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです、と第一テモテ2章6節パウロは記しています。さて皆さん、この代価、それはいつ私たちのために支払われたのでしょうか。いつイエス・キリストの命が私たちの代価として捧げられたんでしょうか。ローマ書の5章の8節には、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、こう書かれています。御言葉が教えることは、私たちがまだ罪人であったとき、私たちが神に敵対していたとき、私たちがあなたは必要ありませんと言っていたとき、主イエスキリストは自ら私たちを贖うために十字架にかかられたということです。ご自身の命を代価として支払われたのです。皆さん、何という神のご計画なのでしょうか。そして代価を払って買い取られたのですと書かれています。で、この買い取られたのです、この言葉の時制は非常に大切です。不定過去という時制で書かれていますが、それはこういうことを表しています。過去のある時になされた一つの決定的行為を示し、現在もそれが継続していることを表している。これが不定過去の時制で書かれていることを意味しています。この買い取られたのです。 ギリシャ語原文ではこの言葉がですね、20節の文頭に来ています。それはこの買い取られた、このことが強調されているということです。ですからパウロは言うんです。コリントのクリスチャンたちに、あなた方は買い取られたのです、主のものとなったのです、あなた方は主の所有物なのです、とパウロは述べているのです。もちろん皆さんご存知のように、買い取られたのは主イエス・キリストです。そしてこの真理は今の私たちにも当てはまる真理です。私たちも主によって買い取られ、主のものとなりました。ですからパウロは19節で、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方のうちに聖霊が住まわれていることを知らないのですか、と述べているのです。パウロは、あなた方は知っているでしょうと言っているのです。自分たちを買い取ってくださった主、使徒の働きの20章の28節では、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、このように記されています。パウロはコリントの人々に対して、あなた方は主イエスキリストの尊い血という代価が支払われたことによって主に買い取られ、主のものとなったのですと教えています。皆さん、私たちも主によって買い取られました。買い取られる前の私たち罪人の姿とはどのようなものだったのでしょうか。また買い取られた後の私たちはどのようなものになったのでしょうか。この後御言葉からそのことを確認していきたい、このように思います。まず私たちは買い取られる前の私たちの姿を見ていきたいと思います。エペソ人への手紙の2章をお開きください。1節から3節をお読みします。エペソ人への手紙2章1節から3節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。パウロはここで私たちが買い取られる前の姿を3つ教えています。3つ。まず1つは、自分の罪過と罪との中に死んでいたもので、 それは罪の中に沈み、神から全く離れ、霊的に死んでいたものであったということです。霊的に死んでいたもの。二つ目は、空中の権威を持つ支配者に従っていた。この世の支配者であるサタンの支配のもとにいた、そのようなものであったとパウロは教えています。そして三つ目が、御怒りを受けるべき子らでした。かつては神の怒りである裁きを受けて当然のものだったのです。そして永遠の死に至るそのようなものでした。パウロはかつては霊的に死んでいたものであり、サタンに支配されていたものであり、神の裁きを受けて永遠の死に至るものであったと私たちに教えています。またヨハネも、第一ヨハネ3章の8節から10節、ここは開かなくても結構ですけれども、この中でヨハネは罪の内を歩むものであったとこのように記しています。罪の内を歩むもの、それは罪を習慣的に犯し続けていたものであったということです。的外れな生き方をしていたものであった。ヨハネは悪魔の子供という言葉をここで使っています。私たちはかつては罪を習慣的に犯し続けていたものでした。パウロはローマ書の6章、ここはちょっとお開きください。ローマ書の6章でかつての姿をこのように教えています。6章の16節お読みしますと、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。この16節でパウロは、あの第一コリントの6章で使ってきたように、あなた方はこのことを知らないのですか、知っているでしょ、こう問いかけています。それはどういうことか。あなた方が身を捧げて自分から積極的に望んで自分を差し出す、かつてはそのようにして罪の奴隷となって死に至るものであったとパウロは教えています。私たちはかつては罪の奴隷としてサタンに従っていたものでした。パウロもヨハネも私たちが買い取られる前の姿を、霊的に死んでいたもの、サタンに支配されていたもの、神の裁きを受けて永遠の死に至るもの、また罪を習慣的に犯し続けていたもの、そして罪の奴隷としてサタンに従っていたものだったと教えています。そのような私たち、そのような罪人が、主が代価を払って買い取られました。買い取られた私たちの姿を 御言葉から見ていきたいと思います。今おそらく皆さんローマ書の6章のところを開けていると思うのですが、6章の16節から18節をお読みします。ローマ書6章16節から18節です。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。罪から解放されて、それは罪の束縛、罪の支配から解放されて罪の奴隷というものではなくなったということです。そしてどのような奴隷になったのか、ここでは義の奴隷となったと書かれています。16節では従順の奴隷、また22節では神の奴隷とも書かれています。私たちは買い取られて、義なる救い主イエス・キリストの奴隷となったのです。イエス・キリストに心から従うものとなったのです。で、ぜひ皆さんに知っておいてもらいたい言葉があります。それはこの奴隷という言葉です。ギリシャ語ではデューロスという言葉が使われています。このデューロスという言葉は奴隷という意味しか持っていません。そしてこのパウロが生きていた時代、この当時社会には実際に奴隷という身分の者たちが存在していました。パウロはピレモンへの手紙、その中でオネシモという奴隷のことを書き記しています。この奴隷、彼らは主人に対して全く服従のものです。また彼らは主人の財産であり、主人の所有物です。ですから多くの場合、その所有を示すために役印等で印がつけられていたと言われています。主によって変えられた者たちは罪の支配から解放されて主イエス・キリストの奴隷となったものです。マタイは6章24節で、誰も2人の主人に仕えることはできません、こう書いていますが、この直訳はこうです。誰も二人の主人の奴隷であることはできません。ですよね。奴隷はその一人の主人の所有物なのですから、二人の主人の奴隷であることはできない。その通りのことです。またパウロは、自分の書いた手紙の中で、その手紙の冒頭でこう述べています。ローマ書1章1節、ピリピの1章1節、テトスの1章1節で、私はキリストのしもべです。で、確かに日本語ではしもべと書かれているんですが、このしもべ、ギリシャ語ではデューロスという言葉が使われています。ですからパウロも言うんです。私はキ キリストの奴隷だと。そしてパウロだけではありません。ヤコブもペテロもユダもヨハネも、自分は主イエスキリストの奴隷であると述べています。皆さん、私たちも主イエスキリストの奴隷となったものです。奴隷となった私たちの生き方はどうあるべきなのでしょうか。先ほども言いましたが、奴隷は主人の所有物であり、その権威の支配と指示に完全に無条件に服従するものです。私たちが主イエスキリストの奴隷となったということは、主イエスキリストに完全に無条件に服従するものになったということです。パウロは当時のクリスチャンとなった奴隷たちにこう述べています。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。皆さん、私たちの主人、私たちを買い取ってくださったその主人は愛に富み情け深い方です。そしてその方は私たちの人生において最善を成してくださる方であると私たちは御言葉から知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このような方が私たちの主人であるならば、私たちが従順にこの方に従って生きることこそ私たちの最善の道ではないでしょうか。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の死亡に勝る。聞き従うこと、それは従順です。従順。私たちは買い取られてイエス・キリストの奴隷、神の奴隷となりました。私たちには主に対する従順さが求められているのではないでしょうか。私たちは今主イエス・キリストの奴隷です。そしてパウロは買い取られた私たちのもう一つの姿を私たちに教えているところがあります。エペソの5章をお開きください。エペソ人への手紙5章1節2節をお読みします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また 愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。一節には、ですから愛されている子供らしくと書かれています。私たちは神の子供、光の子供ともされました。以前は私たちは悪魔の子供として神に敵対していましたが、今は神の子供としての身分が与えられたのです。ヨハネの福音書の一章の十二節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書き記しています。皆さん、私たちは神の子供としてどのように歩むべきなのでしょうか。愛されている子供とあります。その意味は、神が最高に愛している子供であることを表しています。そしてその子供に対して教える一つ目のことは、神に習うものになりなさいです。神に習うものになりなさい。習うものとは、神の模範に従うものとなるということです。ではどのような模範を言っているのでしょうか。それはこの前の4章の32節を皆さんぜひ見てください。4章の32節、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。私たちは主イエスキリストによって許されました。許された者たちが集められたもの、それが教会です。教会の特徴は互いに許し合うことです。主イエスキリストが私たちを許してくださったように、私たちも主の模範に倣って互いに許し合いましょう。これが一つ目の教えです。二つ目の教え、それは五章の二節に、愛のうちに歩みなさいです。愛のうちに歩みなさい。私たちクリスチャンの日々の生活において、口から出る言葉も、また体を通する行いも、この愛に根ざしたものであるべきだと御言葉は言います。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。私たちも先に習いました。コロサイ3章14節です。すべての上に愛をつけなさい。ウィリアム・バークレーという神学者は、このエピソビトへの手紙の5章の1節2節をこのように説明していましたので、皆さんのレジュメに載せておきました。こう言います。イエスの捧げ物は神への完全な服従と人類への完全な愛の生涯であった。そして この服従も愛も十字架を受け入れるほどに絶対的な服従であり、限りない愛であった。パウロが述べている内容はこうである。神に習うものになりなさい。そしてあなた方が神に習い、イエスが捧げた犠牲に習いたいのなら、イエスが全人類を愛されたのと同じ犠牲的な愛をもって人々を愛し、神がなされたように愛をもって人々を許すことによってのみ神に習うことができる。パウロが訴えているのは、キリスト者が自分自身の生活の中で神の愛と情け深さと許しと憐れみとの態度を再現しなければならないということである。パウロが訴えているのは、キリスト者が自分自身の生活の中で神の愛と情け深さと許しと憐れみとの態度を再現しなければならないということである。こうウィリアム・バークレーはこの五章一節二節をこのように説明していました。最後はまとめです。まとめ。主イエス・キリストはご自分の命を、私たち罪人の罪をあがなうために代価として払ってくださり、私たちを買い取ってくださいました。今私たちは主イエス・キリストの奴隷、また神の子供として生きる喜びが与えられています。そんな私たちはどのように生きるべきなのか、もう一度確認をして今日のメッセージを終わりたいと思います。まず一つは、主の奴隷として従順に主に従って歩むということです。主の奴隷として従順に従って、従順に主に従って歩むということ。二つ目は、主は私たちを完全に許してくださいました。主によってそのように許されたものとして互いに許し合って歩むということです。互いに許し合って歩む。三つ目のことは、主の犠牲的な愛を受けた者としてすべてにおいて愛に根ざした歩みをしていきましょう。主の犠牲的な愛を受けた者としてすべてにおいて愛に根ざした歩みをしていきましょう。これが買い取られた私たちの歩みとなるべきではないでしょうか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに敵対し、あなたを必要としない、そのことを公言していた愚かなものでしたが、あなたがイエス・キリストの血をもって私たちをあがなってくださり、今私たちがあなたの子供であること、 そのことを覚えて心から感謝いたします。そのようなものがこの地上での人生をどう歩むべきなのか、また今日教えてくださりありがとうございます。私たちは知恵に足りないもの、力のないものです。どうか神様、あなたが私たちを奮い立たせてくださり、あなたに従って歩むその人生を全うできますように、どうかあなたが一人一人を助けてください。今日の御言葉を心から感謝いたします。どうか神様、私たちをさらにあなたに似たものへと引き上げてくださいますようにお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねし、また感謝し期待して、このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。